本日与えられています聖書箇所を朗読いたします。新約聖書の使徒の働き第6章1節から7節、使徒の働き第6章1節から7節になります。使徒の働き第6章第1節から、その頃弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。この提案を一同は皆喜んで受け入れた。そして彼らは信仰と聖霊に満ちた人ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、そしてアンティオキアの回収者ニコラを選び、この人たちを使徒たちの前に立たせた。使徒たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。本日は神の言葉が広まっていくためにと題して、日本ドメキリスト教団支援教師石神井福音教会協力牧師でおられる河野優先生にメッセージをしていただきます。河野先生、よろしくお願いいたします。
こちらで、ご奉仕させていただくのは2回目になりますけれども、今ご紹介いただきましたように、私は日本同盟キリスト教団の石神井福音教会という練馬区にある教会で、協力牧師をしております、飯田先生と同じ日本同盟キリスト教団の、牧師をしております。私が奉仕している教会では、主任牧師がですね、今使徒の働きからずっと毎週公開説教と呼ばれますけれども、毎週この使徒の働きから少しずつですね、御言葉を取り上げて、説教をするというスタイルで、この働きを聞いています。で、使徒の働きというのは本当に、このタイトルにあるように、主が召してくださった救われた弟子たち、使徒たちが世界中に福音を伝えていく、またそこに教会が立て上げられていく、そういう様子をですね、記している箇所であります。来週はペンテコステ、聖霊降臨日とかなんかいろんな呼ばれ方がありますけれども、クリスマス、イースターに並ぶですね、教会の祝いの日、記念の日として、私たちはこうお祝いをしている、そういう日でもあります。この聖霊が弟子たちの上に、人々の上に下った、そういう出来事はこの使徒の働きに記されているわけですけれども、ペンテコステを前にいろいろと祈りながらこの今日の準備をしていたんですけれども、少し時は前後しますが、今日皆さんでお読みした、今お読みした箇所はですね、ペンテコステの後の出来事を記したところでもあります。ここからですね、私たちは今日、私たち一人一人の奉仕が教会を形作り、また宣教を前進させることになる、そういう恵みを私たちは味わうことができる、そういう恵みにですね、私たちは召されている、呼び出されている、そのことをですね、皆さんと一緒に覚えたいと思います。まずはじめに今日の箇所のに登場する、教会の状況、あるいは宣教の状況といったものを確認したいと思います。 使徒の働きの一章ではイエス・キリストがよみがえられた後にですね、多くの弟子たちの前に現れて教えを語られる、まあ、そういう様子が福音書から続けて語られていますけれども、イエス様は弟子たちにエルサレムを離れないで私から聞いた約束の父の約束を待ちなさいというふうに言われました。で、その約束が何かというと、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てまで私の証人となります。まあ、そういうふうにイエス様は弟子たちに語られました。父の約束である聖霊を待ち望むように。その約束が成就するその時には、一人一人が地の果てまでその福音を、キリストを述べ伝える証人となる、証人となると語られていました。そして今や御言葉通りに事は進み、聖霊が一人一人の上に下り、力を受けた彼らは聖霊に満たされて、霊が語らせるままにキリストの証を大胆に語り始めた。それがペンテコステと言われる時に起こった出来事でした。そしてこの日にバプテスマを受けて仲間に加えられたのは3000人であったと言われています。まあ、こういったことがこの使徒の働き1章2章にかけて記されています。本当に素晴らしい偉大な奇跡が起こった。一度に3000人がですね、主を信じて救われる、どんな景色かなと想像します。ぜひ見てみたいなと、まあ、そのようにも思います。それほどにこの聖霊を受ける、聖霊に満たされる、そして御霊によってキリストを証しするということが、力を持っているということを私たちは理解することができます。そのような様子を見た大勢の人々は、この福音を受け入れるために、このキリスト者に加えられるためにはどうすればよいのかとペテロたちに問いました。それに対してペテロは、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けます、この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。まあ、このようにペテロは語ったわけですけれども、この約束、賜物として聖霊を受けるという約束は、私たちの神である主が召される人なら誰にでもと言われているように、今ここにいる私たち一人一人にも与えられている約束でした。果たしてその通り主を受け入れ、主イエス・キリストの名によってバプテスマを受けた、その一人一人は聖霊を受け、キリストの証人の一人に加えられ、キリストを証しする者へと変えられ、用いられていきました。こうして使徒たちを中心になされた福音宣教の働きはどんどん世界へと広がっていきます。しかしイエス・キリストの宣教活動がそうであったように、宣教の前進拡大、弟子がどんどん増えていくという事態を快く思わない人々も大勢いました。信じる者にとっては自分と同じようにイエス様を信じて救われる人々がたくさん起こされるということは一番の喜びであるはずです。しかしそれを信じない、よく思わない人たちにとっては苦々しい、そんな出来事でもあります。イエス・キリストもそうでしたが、この使徒の働きでも主の弟子たち、使徒たちはたくさんの迫害に遭います。時に捕らえられ、議会で尋問を受け、まあ、痛みや苦しみも伴ったことでしょう。 そのようにして福音を語ることを禁じられる。しかしそのような中にあっても変わらず福音を語り続ける、まあ、そういう繰り返しがですね、この聖書にも記されています。まあ、そういう意味でこの使徒の働きを通して記されている福音宣教の広がり、その福音の持つ力というのはとても強く、またその広がりはものすごい速さでですね、福音が広がっていく、そういう喜ばしい姿を示していました。まあ、ただ順調に進んでいただけかというと、もちろんそうではありません。外からの迫害や攻撃だけではなく、教会の中にそれを、まあ、時に妨げるような状況というものも時々起きていました。当時の教会といえば、この使徒の働きの4章を見るとですね、信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず、すべてを共有していた。使徒たちは主イエスの復活を大きな力を持って証しし、大きな恵みが彼ら全員の上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがいなかった。辞書や家を所有している者は皆それを売り、その代金を持ってきて使徒たちの足元に置いた。その金が必要に応じてそれぞれに分け与えられたのであったと、4章の32節から35節に書かれています。エルサレムにあった建てられた教会の姿がこのようなものであったというのです。初代教会、このキリストが天に上げられた後に建てられた最初の時代のクリスチャンたち、ことにこのエルサレムにおける教会の姿はこういうものであった。すべてのものを共有し、一人も乏しいものがいなかった。まあ、今では現実的にはなかなか考えられないことだと思います。財産をすべて教会の共有にする。まあ、今こう世間ではいろんなカルトの問題とかですね、まあずっと耐えることがなく、ニュースにもなっています。そんなことをしたらですね、またこうスキャンダラスにメディアに取り上げられて大きなこう社会的なですね問題にもなってしまうのではないか、教会が人の財産をですね搾取しているとか、まあそんなことを言われかねないような状況でありましたが、それは一人も乏しいものがいることのないように、互いに配慮を持って愛を持って支え合い使い合う、そういう姿があった。心と思いが一つとされていなければこういうことは実現できないと思います。誰か一人でも自分の財産を自分のものと言えないということを、何かそうは思えない、これは私のものだと取っておきたい、そういう思いが少しでもあれば、このようなことは成り立ちません。実に麗しいキリストの体なる教会、クリスチャンの群れの様子が語られていることを、私たちは聖書から知ることができます。しかし先ほども言いましたように、その中では実際に問題が生じていました。人が集まるところにいくら主にあって心を一つにしていようとも、私たちが人間である限りは必ず何かしら問題や課題といったものが生じてきます。教会においても当然さまざまな人々が集まるわけですから、そこにはさまざまな問題課題が生じてきます。このエルサレムの教会に起こった問題は何であったか、まあ、それが今日の箇所につながっていきます。その頃弟子の数が増えるにつれて、ギリシア語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。 まあ、いよいよこの福音が世界に伝わっていく、まあ、そういう力を持って広がっていく、そういう姿を見ている中にあって、まあ、その勢いに水を差すような出来事ではないか、まあ、そんなふうに私は感じました。それも教会の中でそういう問題が起きていた、まあ、なかなか喜べない状況がここにあります。ギリシア語を話すユダヤ人とはディアスポラと呼ばれますが、散らされているということを意味するギリシア語ですが、そういうふうに呼ばれる人々で、ユダヤ人でありながら地中海沿岸の各地で生まれ育ち、文化的にはそういうユダヤ以外の、まあ、異邦の地の国々の影響を色濃く受けている、そのような人々でした。一方ヘブル語を話すユダヤ人とは一般的に生まれも育ちもパレスチナユダヤであり、文化的宗教的に厳格で立法主義的な背景を持つ人々でした、まあ、使徒パウロもですね、そういう自分自身がそういうものであると自称するような、まあ人々グループであったと思いますけれども、まあ、同じユダヤ人でありながら言葉や文化育ちの違いから対立や差別、そういったものが現実にはあったということです。さらにはここで登場するやもめ、まあ、未亡人は社会的に弱い立場の者としてみなしご孤児とともに苦しめられがちな存在、あるいは社会的に忘れられがちな、そういう存在としてしばしば聖書に登場しています。旧約聖書にもやもめやみなしごに対しては配慮をするように、食べ物に困ることがないように、生活が困ることがないように、人々は配慮をするようにということが神様から命じられていました。そこには神様の配慮、憐れみによって、すべての人がその命を、生活を守られ、共に生きることができるように、まあ、そんな神様の御手を思わされます。まあ、もちろんエルサレムの教会にあっても、こういう神様の御心を覚えながらですね、すべてのものを共有にし、与えられた財産を使徒たちに預け、使徒たちがふさわしく分配をして、一人一人が主にあって不足することのないように共に生きていました。しかし実際は今お読みしましたように、それが正しく行われていない、一人も乏しい者がいなかったと言われたあの教会には、現実にはなおざりにされてしまっていた、そういう人々がいた。まあ、こういった問題がですね、教会の中に起こると福音宣教の力を削ぐことになるでしょう。実際12人の人たちは弟子たちを呼び集めてこのように言いました。6章の2節から3節です。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。人たちがこの教会に起こった問題の対処として行ったことは、奉仕者を立てて分担し、その働き、まあ、食事をですね、分配する配給の働きを任せるということでした。まあ、人が複数集まり、またその集まりが大きくなっていけばいくほど、ルールや役割分担などの組織づくりを行わないと、なんだかわからないぐちゃぐちゃしたですね、混乱が生じやすい、そういう集まりになってしまいます。やはりそういった作業を通して秩序を維持し、その活動の目的のために組織を整えていくということが必要になります。それぞれには役割がある。12人の使徒たちはもちろんその教会をいわゆる牧する、そういう責任を負っていたでしょう。しかしその中心、先頭に立ってやっていたことは、 キリストを証しすること、御言葉の奉仕、また祈りの奉仕でありました。問題が起こり、それにばかり時間を取られる。それは本来の専念すべきこの奉仕が不十分になってしまう。それは教会にとっても、またその教会の目指す目的においても非常に困ったことになってしまいます。本来召された祈りと御言葉の奉仕が後回しにされている。それは良くないと、この使徒たちは感じて判断をしました。ここで良くないとされている言葉は、他の箇所を見るとですね、喜ばれる。否定的に言えば喜ばれない。そういうふうに訳される言葉でもあります。特にここでは、神様の前に良くないという言い方だと思われます。つまり神様が喜ばれない状況である。使徒たち自身も本来のこの祈りと御言葉に専念できないということは、ある種ストレスであったと思います。じくじたる思いがあったでしょう。しかしそれ以上に、それは神様の御前に喜ばれる状況ではない。私たちは神様が喜んでくださるような望ましい姿に整えていかなければならない。神の御心にかなう姿ではないこの状況をどうにかしなければならない。ですから、使徒たち自身が自分の本来の中心的な働きに力を十分に注げないということ以上に、その動機は神が喜ばれるかどうか、神の御心にかなうか否か、ここに問題があった。これをどうにかしなければ、この福音宣教は転んでしまう。それほどに重要なことでもあったと思われます。この時、例えばですね、教会の組織化であったり、そういった作業をですね、単に世俗のいろんな考えやノウハウ、そういったものをそのまま取り入れて適用するとするならば、それは教会としてどこかにですね、歯車を狂わすようなことになってしまうかもしれません。組織を組織だって、集まりを運営していく、その目的のために歩みを進めていく、そのためにはもちろんいわゆる一般的な知識や経験といったものも大いに生かされるものであります。しかし、その時の考えるべき基準、書くことのできないその動機、覚えるべきことはあくまで神様の御心なのかどうか、神様がそのようなことを望んでおられるのか、喜ばれるのか、そうではないのかということを忘れるならば、私たちはこの教会をキリストの体としてふさわしく立て上げていくことはできません。今日お読みしました御言葉のように、人々は、人たちが言ったように7人のこの奉仕のための候補者を立てます。人たちは彼らに手を置いて祈り、そしてこの働きのために任命をしました。しかし、この7人がどのような働きをしてこの問題を解決したのか、その様子は一切記されていません。この5節で初めに出てくる信仰と聖霊に満ちた人、ステパノという人物が出てきます。有名な人で、聖書に親しんでいる人であれば、ステパノといえばですね、すぐに、あ、殉教の死を遂げた、石打ちにされてもですね、その信仰を曲げることなく主にすべてを委ねてその生涯を終えた殉教者ステパノの姿を思い浮かべることと思います。 まあ、実際その姿がですねこの後記されていくわけですけれども、彼は初めにまず食卓のことに仕えるためにその7人の奉仕者のうちの1人として召された人でした。しかし彼が何をしたのかというのはこの後大胆に雄弁に主を証しするそういう証し人としての姿が記されています。私たちも現実の教会においてさまざまな奉仕を委ねられることになります。まあ、今この礼拝をするにあたっても例えばこの映像や配信の関係、音響の関係、そういったものを司る奉仕であったり総額であったり、また司会であったり、まあ、そのために目に見えない表には出てこないさまざまな奉仕もあることでしょう。特定の街道を持っていればですね、その建物を維持管理するためにもさまざまな奉仕が必要です。祈りの奉仕ももちろん必要です。そしてそのために兄弟姉妹がその奉仕者として教会から務めを委ねられます。どのような奉仕をするとしても私たちはキリストの証人証人であるということは変わりません。そして私たちは救われた者としてその救いの喜びをこの地にあって他の人々に証しするために召されているものでもあります。私たちの一つ一つの委ねられた奉仕もまた神の言葉が広まっていくためにその拠点となるキリストの体がふさわしく立て上げられていくためになされていくものであります。一見すると宣教とは関わりのないような食事の世話、食卓の世話、しかしそれもまた神の言葉が広まっていくための主が真実である、主の愛が確かにこの教会に私たちを通してこの地に実現されていく、そのことを証しする大切な一つの奉仕です。エペソ書には4章16節にはキリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになりますと教えられています。キリストによって、まさに主の御心のままになされるとき、その一つ一つの働きは主のために豊かに用いられますし、用いられたその一人一人奉仕者は成長し、愛のうちにキリストの体の一つの器官として立派に成長し立て上げられていく。私たちもまた救われ賜物として聖霊を受けているものです。礼拝、奉仕、交わり、証し、そういったさまざまなこの信仰生活における一つ一つの技を通して私たちもまたこの神の言葉が広まっていくために用いられる奉仕者の一人であります。そのようにして私たちが成長し、この教会が主の教会として確かに立て上げられている、そのような中にあってさらに神の言葉は広まっていく、そういう良い循環がこの使徒の働きを通して私たちに教えられています。私たちもまたそのようにこのような姿を目指して歩んでいくことが主の喜ばれることではないかと思うのです。地の果てまで私キリストの証人となる、まあそのようにですね、使徒たちに告げて天に昇っていかれた主イエス・キリスト。証人は証言をすること、証しをすることがまず与えられた務めであります。宣教とは神の言葉福音をキリストの十字架と復活を証言することです。一人一人の奉仕が主にあって一つとされることで群れは整えられ、 豊かな力を持つことができます。私たちは人数の拡大や立派な教会を建てることが目的ではありません。もちろん祝福の実りとしてそういったことが与えられることも確かではあります。しかし私たちは神の言葉が広まること、宣教が力強く前進し、主が願っておられるようにすべての人々が地の果てにまで福音が伝えられ、そしてそれを聞いたすべての人々が救われる、それが唯一の絶対の目的です。これに向かって私たちは一人一人主の御前にあってへり下り、主からの召しにふさわしく奉仕をし歩んでいく、御心にかなう群れとしてさらに整えられ、宣教が前進していくことができるように、そのように私たちは心を一つにし仕えてまいりたいと願います。お祈りをいたします。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美します。私たちは今日もこの主の日にあなたによって呼び出され、共に心を一つにしてあなたを礼拝することができました。主が日々与えてくださっている恵み、そしてあなたが私たちをこの場に召してくださり、あなたを礼拝しあなたを喜ぶ者として証しし、また主に仕え、教会に仕え、また人々に仕える者として召してくださっていることを覚え感謝いたします。どうぞ主よ、私たち一人を一人一人をそのようなものとしてふさわしく整えてくださり、主に仕えさせてくださいますように、また主にあって心一つにこのキリストの体なる教会をふさわしく立て上げていくことができますように、またこの教会を私たち一人一人を神の言葉が広まっていくために豊かに用いてくださいますように、また今日から始まるこの新しい一週間の歩みにおいても一人一人が使わされたその場において、この同じ目的のために私たちを豊かに用いてくださいますように、主が立ててくださったこの契約宣教教会、また主が召してくださり救ってくださった私たち一人一人を、その歩みをどうぞ祝福し導いてください。またこの教会の牧者として主が立ててくださっています藤原敦義先生の歩みのうちに、この安息の時にさらにその働きを、その霊を整え強めてくださり、さらに豊かに用いてくださいますように、また今この藤原先生の安息の時に助けてとして主が立ててくださっています飯田尾先生のうちにも主が豊かに望んでくださり、その働きをなさせてくださいますように、主の大いなるあふれる恵みと憐れみとまた導きに感謝します。主にすべてをお委ねします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。